聖書を朗読します。はじめに旧約聖書箴言8章22節から36節お手元の新共同訳聖書はじめの方からめくっていただいて1001ページです。お読みします。主はその道のはじめに私を作られた。古の御業になお先立って、永遠の昔私は宿別されていた。大初大地に先立って、私は生み出されていた。深淵も水のみなぎる源もまだ存在しないとき、山々のもといも据えられてはおらず丘もなかったが、私は生み出されていた。大地も野も地上の最初の塵もまだ作られていなかった。私はそこにいた。主が天をその位置に備え、深淵の表に輪を描いて境界とされたとき、主が上から雲に力を持たせ、深淵の源に勢いを与えられたとき、この原始の海に境界を定め、水が岸を越えないようにし、大地のもといを定められたとき、身元にあって私は巧みなものとなり、日々主を楽しませるものとなって、絶えず主の御前で楽を奏し、主の作られたこの地上の人々と共に楽を奏し、人の子らと共に楽しむ。さて我が子らよ、私に聞き従え。私の道を守る者はいかに幸いなことか。諭しに聞き従って知恵を得よ。なおざりにしてはならない。私に聞き従う者、日々私の扉を伺い、戸口の柱を見守る者はいかに幸いなことか。私を見出す者は命を見出し、主に喜び迎えていただくことができる。私を見失う者は魂を損なう。私を憎む者は死を愛する者。続いて新約聖書マタイによる福音書11章25節から30節新約聖書の20ページです。お読みします。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のようなものにお示しになりました。そうです父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから。私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。お祈りします。天と地の作り主、歴史の導き手である全能の父なる神様、この命にあふれる春の朝、もう一度ここに集められて、あなたの御言葉に耳を傾けるその時間を私たちにお与えくださいましたことを感謝いたします。今日もまたこうして新しい朝と新しい命を与えられて、私たちがここに集ってまいりました。神様、こうして健康を与えられていることを感謝いたします。しかしどうぞ同時に、私たちの周囲にあってさまざまな障害の中で、病の中にあって、偏見と差別の中にあって生きていかなければならない、そのような重荷を負わされて苦労しておられる方々に、 今日あなたが共にいてくださいますように。世界の各地で紛争が絶えません。パキスタンの情勢が極めて不安定です。アフリカでもスーダン、その他の地域で政府軍と反政府軍が戦闘を続け、多くの人々が、その中には兵士たちばかりではなく一般の市民の方々が命を奪われております。神様、どうぞ私たちの罪深さと知恵のなさを憐れんで、この世界に平和をもたらしてください。私たちの知っている多くの大切な人々、しかし私たちの知らない問題を抱えて生きているその人々に、あなたの恵みが今日も豊かにありますように。聖霊なる神様が私たちを通してこの世界に働いてくださいますように。今日の礼拝がその印となりますよう、お助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。誰でも私のもとに来なさい。そうキリストは言います。私たちはいろんな願いを持って教会にやってまいりますけれども、その理由は、私たちの理由はいろいろありますけれども、そもそも私たちが教会に来る理由はキリストが招いておられるからです。私たちは一体どんなことを求めて教会に来るでしょうか。ある人は生きて甲斐のある人生を送るための知恵を求めて教会に来るかもしれません。あるいはある人は自分が生きていく、人々との交わりの中で体験した思いもかけない裏切りや、冷たさに対する慰めを求めてくるかもしれません。またある人は、自分が思わず犯してしまった過ちに対する許しと再出発を求めて、あるいはもっと単純に人の優しい心に触れたくて、あるいは人間として成長したいと思って、あるいはもっとあるべきより良い世界の在り方を共に願うために、そして最終的には神を求めて、それら私たちのさまざまな願いを受け止めるキリストの言葉が、誰でも私のもとに来なさいという彼の招きです。今日のテキストは、その私のもとに来なさいという主題で統一されたユニットですけれども、少し見ると随分いろいろな発言の寄せ集めなのだということは分かります。少なくともこの集まりの中でイエスはすごくいろんな話し方をしています。まず最初に彼はこう言います。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。つまりイエスが一人称で父である神に向かってあなたと呼びかけ、啓示に関する賛美を歌っています。ところが27節に進みますと、すべてのことは父から私に任せられていますというふうになりまして、今度は父なる神が三人称で言及されます。イエスの一人称はそのままなのですが、一体これは誰が誰に向かって言っている言葉なのかよくわかりません。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。まるでヨハネ福音書のイエスの言葉のようです。そして最後28節以降では、イエスは今度は二人称複数で人々に語りかけているようです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。これは招きの言葉ですね。それでも先ほど申しましたように、このユニットは一つのまとまりを作っていると思います。重荷を負う者は私のもとに来なさい、私の首輝きは負いやすい。なぜならば父なる神は ご自身を幼子のような者たちに示したのだから。そしてこの私には万物が神から委ねられているのだから。だからこそ私のもとに来なさい。つまりこのユニット全体は復活信仰をはっきりと前提にしています。さて、では順番に見ていきたいと思います。はじめにはこう言われています。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになった。これが父なる神の御心にかなうことであったとイエスは神を称えております。知恵ある者、賢い者と幼子のようなものが、対比させられていることがわかります。智者、賢者は言うまでもなく、社会の中でのパワーと関係があります。財産のあるもの、地位の高いもの、そして知識のあるものがパワーエリートを形成した。そのことは今の時代も変わりません。で、これに対して幼子のようなものと訳された、言葉は、元の意味は、幼子で翻訳はよろしいんですけれど、元の意味は口の聞けないものという意味です。まだ言葉が喋れない、フランス語のアンファンという単語ともともと同じ意味ですね。口が聞けないもの、でしばしば未成人という意味に使われます。まだ一人前でないものという意味です。しかし、智者、賢者との対比で幼子と呼ばれた場合には、これは無邪気で純粋で無垢な子供という褒め言葉ではなくて、むしろ無教養、無学という意味の差別表現です。知識から排除された無教養な者たち、そういう意味です。本田神父はこの箇所を不器用な者たちと訳しておられます。不器用という意味はこの単語にはないんですけれども、要領よく生きることのできないものという意味で無教養、つまり知識を自分の武器として使うことができない人たちっていう、そういうニュアンスはよく出ていると思います。パウロはこう言ったのではなかったでしょうか。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる。神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。皆さん、デンマークの彫刻家で、何て読むのでしょう、書いてある通りに読むとベルテル・トルヴァルドセンという方をご存知でしょうか。日本語風に発音するとトルヴァルドセンとなるのかもしれません。17世紀の末から19世紀の、18世紀の末から19世紀の前半に活躍した彫刻家で、私が彼の作品を最初に見たのはスイスです。ルツェルンという町の岩の洞穴に彼が掘ったライオンのでっかい彫刻があるんです。で、この人が作った、キリストの招いているキリストの立派大きな像が、コペンハーゲンの聖母教会にあるそうです。こんな感じの像で、少し前かがみになって両手を広げて招いている、目はちょっと下を向いています。こういう像です。そしてその、足台ですね、像を乗っけている台の上には、デンマーク語で コンメルテルミヒって書いてあって、これ絶対私の元に来なさいって意味ですね。あのマタイ福音書11章28節と書いてあります。さらにで、あの真っ白ですごく壮麗な像なんですけれども、よく見るとこの広げられた両の手のひらに釘の跡があります。あのつまり招くキリストは復活のキリスト、しかもあの傷を受けてそして復活したそのキリストです。ですからこのキリストの像を見たときに私たちが感じるのは、私たちを招いているのは単純にこの世での成功や現世利益を約束するそういう存在ではないのだなということです。そうではなくて、自ら苦しみと痛みを知る復活者が私たちを招いておられるのだということですね。そのキリストにの手のひらに穴をつけたのは、トルバルドセンの芸術家としての一流の解釈であったろうと思いますが、大変優れた解釈であると思います。招くキリストは私の首輝は負いやすいと言います。これはどういうことでしょう。首輝という表現を聞きますと、もう首輝そのものを私たちは日常生活の中であんまり見ることはなくなりましたが、人生の重荷を直ちに連想いたします。自分が悪いわけでもは必ずしもないのに、なぜか降りかかってきた苦しみ、責任、重圧、本当は投げ出せればいいのに、私から取り去られればどんなにか嬉しいのに、そういうものを思い浮かべます。キリストは疲れたもの、重荷を負うものを招いてあなた方に休息を与えると言います。しかしこれはよくよく読むと重荷をなくしてあげるという意味ではないのだろうということがわかります。なぜかというと、むしろ私の首輝を負えと言っているからです。重荷は全くなくなるわけではない、でも休みと安らぎが与えられる。これは一体どういうことなのでしょうか。いくつかの手がかりがあると思います。まずイエスは、私は柔和で謙遜なものだから、だから私の首輝を負いなさいと言っています。柔和であること、謙遜であることは、どちらもあの優れた人間の徳目であるように、パッと目見えます。でも元の意味はそういう、こう余裕のある人が優しい心になったり、立場の高い人がへりくだって謙遜になったりするのとは全然違う意味です。柔和と訳されている言葉は、実は日本語の優しいという言葉にすごく似ています。優しいという言葉は、優しい、痩せるということとつながっているんだそうでして、つまり身も細るほど辛い思いをするという意味なんだそうです。だから他の人の気持ちを思いやることができる、それが柔和だという言葉の本当の意味のようです。日本語でもそうですし、ヘブライ語でもそうなんだそうです。それから謙遜なと訳されたところの本文は、心において低いものというのが文字通りの訳です。あの心において卑しいとされた、卑しくされた、低くされたという意味です。だからすごく、平たく訳すと、心においてぺっしゃんこにされているものという意味です。先ほども引いたあの本田新報の訳では、こう、あの意訳も含めて訳されています。私は抑圧にめげないで、心底身分の低いものだから。優しいというのを抑圧にめげないって訳したのは彼 の、 あの翻訳家としての腕ですね。いずれもあの、トルバルドセンのキリスト像の両手に傷がある、 そこにつながっていく発言なのだということがわかります。次に、私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いということをもう一度考えてみましょう。参考書を見ますと、くびきという言葉はイエスの時代の律法学者たちが律法を学習する際に、律法のくびきを我が身に負うという表現で用いたということがよく出てまいります。その目的はもちろん、神様の前で正しい人間であると認められることです。これに対してイエスは目的についてこう言っています。君たちは君たちの魂に休みを見出すだろう、私のくびきを負えばと言っています。新共同訳はなぜか魂という言葉を訳さないんですね。私にはなぜか全然わかりませんが、つまりパワーのある聖人たちは神と人々からの承認および認知を求めますが、無教養無学で日々ぜいぜいと喘ぎながら働いている人たちは魂の休息を与えられる、そういう対比があるような気がいたします。さらにもう一つ、追いやすいくびきとは何でしょう。追いやすいという言葉はもともと使いやすい、楽ちんな、柔らかなという意味です。柔らかなくびきって一体何だと思いますか。実は花婿が花嫁に彼女の体に合わせて日々の家事をこなすためのこうくびき、人間が担ぐものですから、動物のようにこうなってこう後ろの隙を引っ張るものではなくて、こう担ぎ棒のことかもしれませんが、これを自ら、木を削って、花嫁に与えるという習慣があった、それが参考になるんじゃないかという指摘が参考書の中にありました。これはとても素敵なイメージだと思います。つまりイエスのくびきとは、花婿が花嫁に作ってやるように、つまり私が私の荷を負いやすくなるように、私に合わせてデザインされ作られた道具、それがあるために私たちが自分の人生の重荷を担うことが楽になるように、キリストから与えられたプレゼントだ、そういうふうに読むことができようかと思います。アウグスティヌスもこの箇所についてこう言っていました。私たちに課せられたものの中で何が過酷であろうとも、愛はそれを軽くする。つまりキリストの言う私のくびきとは、彼の私たちに対する愛のことです。ではそのようなキリストのもとで学ぶとはどういうことを意味するでしょうか。私に学びなさいと彼は言っています。それはきっと、独りよがりの成功の秘訣や努力の実績、そういったものとは違うはずです。それはおそらく私たち自身の内面と大きく関わります。私たちの自覚と関係があります。何か大切なことに気づくことと関係があるだろうと思います。外目から見れば私の人生は何も変わらないかもしれません。でも内面的には大きく変化する、そうした出来事、それを私たちは信仰と呼んでいるわけですけれども、そういうことと関係があると思います。一番最初に、人は何を求めて教会に来るのかと問いました。もしかしたらそのためのヒントになるかもしれない小さなエピソードをお話しします。アメリカ人の人類学者で、グレゴリー・レックっていう人がいます。この人がメキシコの村落で人類学の、調査をして、それに基づいて書いた小説がありまして、英語のタイトルは In the Shadow of Tlaloc トラロックって大きな岩なんですけど、村の上の方にボンとあるその岩の影の下でっていう、そういう学術書ではなくて小説があるんですね。でそこの最後の方に、その人類学者である著者自身の体験が書かれています。人類学者というのはこう文明人の立場で、場合によっては未開と言われている場所に出かけていって、そこで暮らしている人たちの気持ちに寄り添おうとしたり、データを集めたりという、それこそ知者が物言わぬ人々のもとに行くような作業をするわけですよね。こういうエピソードがあります。村に小さな聖母マリアを祀る礼拝堂があって、その石段の下にいつも、目の見えないお年寄りのおじさんが座っていた。で、ある日著者は彼を誘って礼拝堂に入って、礼拝堂の中のベンチに座るんですね。そしておじいさんが、お前に何が見えるかと問うので、それに答えて、祭壇があります、礼拝堂の脇には何があります、お花があります、そういうことを説明してやるんですね。そして二人は礼拝堂を出て再び石段の下に座ります。でさらにほんの少しだけ対話が続くんですけれども、このおじいさんは人類学者にこう言うんですね。お前さんの説明してくれたもんは内側から湧いてきたもんじゃなくて、ただ外側にあるもんばっかりだったんじゃないのかね。ここにあるものは見えなかったかね。って自分の胸を刺したそうです。目の見えないお年寄りが自分の胸を刺しながら、ここにあるものは見えなかったかねって言ったんです。人類学者のレックさんはやがてワシントンの大学に戻りまして、ふと、国立無限在解体聖堂というワシントンのカトリックのお聖堂に、大きなお聖堂に出かけて行き、そのおじいさんの頼みを、があったので、ろうそくをその大きなお聖堂で灯してあげるんですね。ご利益があるからってやってくれって言われて思い出していくわけです。でそのろうそくの火を見ながら、静かな聖堂の中で、老人との対話を思い出す場面があります。こんなことが書いてあります。村の人々の生活における希望や悲しみや喜びや矛盾を思った時に感じる感情の高まりに包まれて、私は息の詰まる思いだった。人々の希望や悲しみや喜びや矛盾、人生の区引き、ここにあるもの、キリストが言う私の区引きとは、私の胸の内にあるものがキリストの愛に包まれている、そのことに気づくこと、学ぶとはそういうことでしかありえないと思います。それは私たちが心の中で自らの経験を通して感じ取り、納得し分かち合うほかありません。私のもとに来なさい、私は痛みを知るもの、低みに立つものだから、私の首引きは柔らかで、私の荷は軽い、私から学べ。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたが私の知らないうちに私に代わって私の罪を担い、私を愛しておられる、その印として御子キリストをこの世界に使わせてくださいましたことを心より感謝いたします。私たち罪深く心の鈍いものですけれども、あなたの導きによってあなたの愛を知り、そこに深く納得して新しい歩みをなすことができますよう、今日も私たちにその恵みをお与えください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。 賛美歌の番号がずれておりますけれども、お立ちいただける方はどうぞお立ちください。ご一緒に歌いましょう。432番です。